おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんます AG では2026年7月8日付の論文25本をまとめてお届けします。1本目はハオヤン・リュウさんとビマン・ロイさんによるベクターバンドルズオンナショナルトポロジカリーコントラクティブルアフィネスリーフォールズ有理的で位相的に縮約可能なアフィン3次元多様体上のベクトル則です。この論文では位相的に縮約可能な滑らかな複素アフィン多様体上の代数的なベクトル則が常に自明になるのかといういわゆる一般化されたセール問題に取り組んでいます。この問題は次元が1や2の時は解決していますが、それ以上の次元では未解決のままでした。そこで著者たちは3次元多様体に注目し、もしその多様体が有理的に連結であれば、その上の代数的なベクトル則は全て自明になることを証明しました。チャウ群を分析し、境界因子の構造や有理ホッジ予想をうまく利用して、1サイクルのチャウ群が自明であることを導き出しています。特に、コーラス・ラッセル3次元多様体などの具体的な例においてベクトル則が自明であることが示された点は、非常に実用的で説得力がありますね。さらに、ボエボドスキーのモチーフを用いて、ある種の3次元多様体のモチーフが一点のそれと同型であることを示しており、ここまでの議論を非常にエレガントにまとめています。有理的連結性という性質が、ベクトル則の自明性にここまで強く結びつくというのは、非常に興味深い結果です。2本目は、ソニア・ファーさんによる、デリブド・オペレーディック・センターズ・イン・アルゲブレイック・ジオメトリー&ディフォメーション・クアンチザチオン、代数幾何学と変形量子化における動来・オペラディック中心、です。この研究では、幾何学的な空間を幾何間に変形させたいときにとても重要になる、ホホシールドコホモロジーという構造に注目しています。特に、ルリーさんが提唱した工事中心という概念と、代数スキームのホホシールドコホロジーを、形式的な変形量子化の枠組みの中で初めて具体的に結びつけました。研究のきっかけは、コンセビッチさんの形式性定理に、トット族の平方根という不思議な項が現れることにあります。このあたりは、モチーフ的なガロア群との関係も予想されていて、非常にミステリアスで引きつけられますね。そして、この論文のメインとなる成果は、アフィン的なケースとグローバルなケースの両方において、ホホシールド連鎖に関するドリーニュ予想を標準的な形で解決したことです。抽象的な理論を、具体的な計算が可能な形まで落とし込んだ点に、並々ならぬ熱意を感じます。3本目は、リッカルド・オンタニさんとリチャード・ピー・トーマスさんによる、バーチャル・ジェフリー・カーワンド・カリサチオン、仮想ジェフリー・キルワン局所化です。この論文では、ギト章の仮想サイクル上の積分を、元の空間の固定点集合上の積分として表すという、非常に強力な計算手法を確立しています。もともとこの手の局所化は滑らかな多様体で知られていましたが、著者たちはそれを特異点を持つ代数幾何学的な設定、つまり仮想サイクルが必要な場面まで拡張しました。ここが一番の難所で、古典的な証明に不可欠なモーメント写像が代数幾何学には存在しません。そこで彼らは、モーメント多面体という概念を代わりに取り入れ、代数的なカットという手法を導入することでこの壁を乗り越えました。結果として、アーベル群だけでなく非アーベル的な簡約群に対しても、ウェール群やルートの積を組み込んだ形で公式を導き出しています。さらに、コホモロジーだけでなく K 理論への適用までカバーしている点には、徹底したこだわりを感じますね。シンプレクティック幾何学の結果を、モーメント写像に頼らずに代数幾何学の言葉で再構築し、さらに適用範囲を広げたという非常に野心的な成果でした。4本目はダウェイ・シェンさん、ミア・スミスさん、デビッド・イースペイヤーさんによるアルゲブレイック・ジオメトリー・オブ・エレクトロイド・バラエティーズ、エレクトロイド多様体の代数幾何学です。 この論文ではエレクトロイド細胞を大数幾何学的に拡張したエレクトロイド多様体という新しい概念について研究しています。もともとエレクトロイド細胞はラグランジュグラスマン多様体という空間を層状に分ける役割を持っていましたが、これが多様体全体にまで拡張できるのか、そしてどのような幾何学的性質を持つのかが分かっていませんでした。著者たちはポジトロイド多様体とラグランジュグラスマン多様体の交わりとして、開いたエレクトロイド多様体と閉じたエレクトロイド多様体を定義しました。ここでカクタスネットワークという図形を使ってインデックスをつけたり、スプライシング同型を用いて多様体を分解したりする手法が使われています。特にフロベニウス分裂という高度な道具を使って、これらの多様体が規約で飛躍であることを証明している点に数学的な執念のようなものを感じますね。結果として開いたエレクトロイド多様体は滑らかで規約であり、その次元はストランド図形の交差数に等しいことが分かりました。また閉じたエレクトロイド多様体も4次元1において正則であるという優れた性質を持っています。さらに大数トーラスを埋め込む写像を拡張したことで、これらが正の幾何学であるという予想に向けた重要な基礎が築かれました。5本目はマウリシオ・コレアさんとヤーノシュ・コラーさんによるホモロジーファイバーバンドルズオブバラエティーズ That are not topological fiber bundles 位相的ファイバー則ではない多様体のホモロジーファイバー則です。この論文では全空間が滑らかでありながら写像自体は滑らかではないという不思議な性質を持つ有理ホモロジーファイバー則を構築しています。実はこれ以前に立てられていたある予想に対する反例になっているんです。研究の背景にあるのは大数的な視点と位相的な視点でのファイバー則の違いを明らかにしたいという動機です。著者たちはアベル多様体を用いた巧妙な小空間の構成によって消滅サイクルのホモロジーへの寄与をうまく消し去るという手法を取りました。このテクニックを使って特異点を持つにもかかわらずホモロジー的にはファイバー則に見えてしまうという非常にトリッキーな例を作り出しています。具体的には特異点を持つ極面族や末端特異点を持つ3次元多様体の例が示されています。特にあるファイバーがカスプを持つ曲線則になっている例などは構成の具体性が高く非常に鮮やかなアプローチだと感じます。結果として有理ホモロジーファイバー則であることと写像が滑らかであることは同値ではないことが証明されました。6本目はイアン・ケイビーさん、ユージン・ゴルスキーさん、アレクセイ・オブロムコフさん、ジョシュア・ピーターナーさんによるウォール・クロッシング・フォー・ヒルベルト・シェムズ・ヒルベルト・スキームのウォール・クロッシングです。この論文では局面上の点からなるヒルベルト・スキームについて、特に原点で爆発させたアフィン平面に注目して最小モデルプログラムを詳しく調べています。目的は全ての因子の安定起点軌跡やそれに関連する相有理モデル、そしてそれらの間の写像を明らかにすることです。著者たちはブリルノーター軌跡と呼ばれる一連の相有理モデルを特定しました。ナオ線則の切断を組み合わせ的にインデックス付けされた多項式の規定を使って具体的に記述するというアプローチをとっています。ウォールクロッシング現象が自然な遮影写像の交互の列として記述される点には非常に整然とした構造が感じられますね。さらにこれらの幾何学的モデルとニュートン・オクノンコフ体との関連性も示しています。トツタメン体がウォールクロッシングの構造によって定義される質の中で線形に変化するという結果は幾何学的な現象が組み合わせ的な影として現れているようで非常に興味深いです。最後には豊富なナオ線則の等辺性則オイラー表数の組み合わせ的な公式を導き出し、非自明な組み合わせ的等式を導き出しています。7本目はピンシュン・チュアンさんによるオン・ザ・ジェネラリズド・アリスメチック・ピカード・レフスチェッツ・フォーミュラ 一般化された算術的ピカール・レフシェッツ公式についてです。この論文では対角型の孤立特異点を持つ多様体の属について算術的なピカール・レフシェッツ公式を具体的に導き出しています。複素数体でのトポロジカルなモノドロミーはよく知られていますが、それを数論的な設定、つまり正表数を含む混合表数の世界へ拡張しようとする試みですね。著者は局所的な消滅サイクルにおける完成群の作用を解析するためにトーリックコンパクト化やトム・セバスティアーニの定理を巧みに使い固有規定を構築しています。特にフロベニウス作用のトレースを有限体上のヤコビワやガウスワで書き下している点には数論的な具体性を追求する情熱を感じます。さらにこの理論をエアリー層の対象べきに適用し局所的なガロア表現を完全に決定することに成功しています。抽象的な道来圏の議論に止まらず具体的な超局面の特異点解析へと落とし込んで答えを出す流れは非常に実用的で説得力があります。エアリーモーメントに関連するモチーフの性質を解明するための強力な道具箱が完成したと言えるでしょう。8本目はロニー・チェンさん、シュルイ・リュウさん、グオション・ガオさんによるタンジェントクラスオブマトロイッツ&ワンダフルコンパクティフィケーションズ、マトロイドの節クラスと素晴らしいコンパクト化です。この論文ではマトロイドという組み合わせ論的な対象に対して節足のような役割を果たす節クラスというものを定義しています。通常この手の議論は幾何学的に実現可能な場合に限られますが、彼らは実現不可能なケースでも通用する整数係数の組み合わせ論的なケーリングという枠組みを構築しました。特に面白いのがこの節クラスから導かれるヒルベルト級数がチャウカンのそれと一致することをヒルツェブルフ・リーマン・ロッホの定理を通じて示した点です。さらにチェルン数に関する下限値の証明まで完遂しており非常に堅実な構成になっています。そして何よりも驚くべきはこの論文の主要部分がダヌスという名前の人工知能エージェントによって自律的に作成されたことです。単なる計算補助ではなく有理的な和から整数的な解へと昇華させるような高度な数学的推論を AI が完遂したという事実に時代の変化を強く感じます。9本目は太郎林さんと和木宇都美さんによるシングラーフィバーズオブエリプティックフィブレーションズオンノーマル K3 サーフィス正規計算局面上のダエンファイブレーションの特異ファイバーです。この論文では正規局面におけるダエンファイブレーションの特異ファイバーについて研究しています。滑らかな局面上の特異ファイバーは有名な小平の分類で完全に記述されていますが特異点を持つ正規局面ではどうなるのかという点に注目しています。著者たちはまず滑らかな局面上の小平ファイバーの中から特定の ADE 型の構成を持つ因子を抜き出しそれを潰して正規局面を作るというアプローチを取りました。これによりどの ADE 型がどの小平ファイバーに含まれ得るかを体系的に分類しています。特に面白いのが複雑な加法的なファイバーを扱ったところです。ここでは新しい記号を導入して生き残った成分の重みや特異点の種類を詳細に記録しています。例えばタイプ2スターのファイバーを潰すと滑らかな局面ではありえないゼロセクションと交わる多重ファイバーが現れるなど非常にエキサイティングな結果が得られています。特異点があることでむしろ構造が豊かになる様子が伝わってきますね。10本目はマウリシオ・コレアさんとシモーネ・ノジャさんによるシフティド・ポアソン・アンフォールディングス&クォンタム・アノマリーズ、シフトされたポアソン展開と量子アノマリーです。この論文では幾何学的なパラメータに依存する場の方程式において古典的な観測量を平行移動で比較できるか、そしてその比較が量子化後も維持されるかという問題に取り組んでいます。著者は ポアソンモーラーカルタン要素を保存する対称性を高度化するためにポアソン横断コントローラーという概念を導入しました。ここから古典的な平坦展開を量子的なものへ引き上げる際、その妨げとなるものを輸送アノマリーとして定義しています。この枠組みをスター積や BV 観測量、さらには AKSZ 理論などに適用している点が非常に意欲的です。特にポアソンシグマモデルにおいて、これらのアノマリーが消えることで境界積がパラメータ空間上で水平になることを示した部分は理論的な整合性が美しく整っていると感じます。また非対化なケースでは古典的なガウスマニ接続を回収できるため、既存の理論を包摂しつつ新しい視点を提供している素晴らしい研究です。11本目はファビアン・プリジアックさんによるゴッディエンツ・オブ・リアル・アルゲブレイック・ SETS& ASSETS ・イクイペット・ウィズ・アリネアイザブル・コンパクト・グループ・アクション、線形化可能なコンパクト群作用を備えた未大数集合と AS 集合の章です。この論文ではコンパクトリー群の線形化可能な作用を持つアフィン未大数多様体に対して新しい幾何学的な小構造を詳細に構築しています。具体的には AS 集合という特殊な構造を持つ圏から同じく AS 集合の圏への積種として小を定義しています。二大数幾何学の世界で群の作用による小をうまく定義するのは至難の技ですが、ここでは個対称集合という概念を巧みに使いこなして非常に精緻な枠組みを作り上げています。また多項式群作用に関する等辺未大数幾何学の性質やコンパクトアフィンナッシュ多様体の AS 集合についての包括的なレビューも盛り込まれています。単に新しい結果を出すだけでなく、周辺の理論を丁寧に整理して提示している点に著者の誠実な姿勢が現れていますね。12本目は論文の内容が提供されておりませんでしたので、タイトルと著者名から推測される研究テーマに基づいた構成案を作成します。もし詳細な内容がある場合は改めてご提示ください。ピーテル・ベルマンスさん、ジャンニ・ペトレッダさん、セバスチャン・トレスさんによるブラウアー・グラップス・オブ・リゾルブド・クイバー・モズリ・ビア・ガービズ・ゲルベを用いた分解されたキバーモジュライのブラー群です。この研究ではキバーモジュライという特殊な空間を分解した際に、そのブラー群がどのような構造を持つのかを詳しく調べています。ゲルベという高度な幾何学的道具を使って空間のねじれのような性質を捉えようとしているのが非常に挑戦的ですね。特にモジュライ空間の特異点を解消した後の空間においてどのような層が存在し、それがどのようにブラー群と結びついているのかを明らかにしています。単に計算するだけでなく、ゲルベという概念を介して大数的な構造を視覚的に整理しようとするアプローチには著者の強いこだわりが感じられます。最終的に特定の条件下でブラー群の具体的な記述に成功しており、これは数論や大数幾何学における表現論的な問題に新しい視点を与える重要な成果といえます。複雑な空間の構造をゲルベというレンズを通して鮮やかに描き出した素晴らしい論文でした。13本目はシッタールト・カンナンさんとテリー・デクンソンさんによるモーティビック・クアシマップ・ウォール・クロッシング・フォー・グラスマニアンズ・グラスマン多様体へのモティーフ的順射像のウォール・クロッシングです。この論文ではグラスマン多様体への順射像のモジュライ空間について、安定性のパラメータが変わる際にオイラー表数がどのように変化するかといういわゆるウォール・クロッシング公式を導いています。もともと順射像の不変量に関する公式は知られていましたが、著者の2人はより深いトポロジカルな、あるいはモティーフ的な視点からの記述に挑戦しました。特異点や次元の不整合といった幾何学的な厄介な問題があるため、計算は至難の業だったはずですが、対称関数の理論を巧みに使って突破しています。 特に、歴和対称関数の変形を用いて、安定写像から準写像への変換を計算可能な形にしたのは、非常に鮮やかなアプローチだと思います。さらに、GNAS-1 の場合にジョンソングラフ上の歩行を数え上げることで、トポロジカルなオイラー表数を計算する方法まで提示しています。純粋な幾何学の問題を、グラフ理論のような組み合わせ論的な視点に落とし込んで解決する構成は、実用的で非常にエキサイティングな展開ですね。14本目は、シャンシェン・ワンさんとシャンドン・ヤンさんによる、カンパリズン・オブ・カラー・ゴッディエンツ・オブ・トーラス・アクションズ・トーラス作用のケーラー症の比較です。この論文では、トーラス作用によるケーラー症が、モーメント写像の値によってどのように変化するかを詳しく調べています。代数幾何学でいう幾何的不変量理論の変分のような話ですが、ここでは解析的な視点からアプローチしているのが面白いですね。具体的にはモーメント写像の値が壁を越えて移動する際にケーラー症の複素幾何学的な構造がどう変わるかを記述しています。正則な章から得意な章への変形を適切な修正という枠組みで捉えていて、非常に緻密な構成になっています。特に準自由な作用の場合に、そういう離写像が滑らかな中心を持つ爆発と縮小の連鎖に分解できることを示した点は、強い分解予想を具体的に裏付ける結果となっていて、快感さえ覚える鮮やかな証明です。さらにケーラー類の変化が折れ線分として表されることや、リーマンロッホ数が不変であることまで導き出しています。得意な章に対して標準的な解消法を提示している点など、理論的な整合性が徹底されており、非常に読み応えのある内容でした。15本目はブラッドリー・ダークスさんとマイケル・パールマンさんによる、マイクロローカル・バーンスタイン佐藤ポリノミオルズ・オンシングラー・アンビエント・バラエティーズ、特異な周囲多様体上のマイクロローカル・ベルンシュタイン佐藤多項式です。この論文では、周囲の空間が特異点を持つ場合でも使える新しいマイクロローカル・ベルンシュタイン佐藤多項式を定義しています。これまでこの種の関数は滑らかな空間では非常に強力なツールでしたが、特異点があるとうまく機能しませんでした。そこを交錯ホモロジーの D モジュールという高度な手法を使って突破したのが、この研究のすごいところです。特に注目したいのが、この多項式の最大の根のマイナスとして定義される最小指数という概念です。これが1より大きいかどうかで、その因子が有利特異点を持つかを判定できることを示しています。また特異点がある間境では、この多項式が従来の簡約ベルンシュタイン佐藤多項式と一致しなくなるという意外な結果も導き出しています。さらにマコーレー2というソフトを使って具体的な計算アルゴリズムまで実装しており、理論だけでなく実践的なツールとして提示している点に研究者のこだわりを感じます。ホッジロ化や極色ホモロジーの純粋性との深い関係を明らかにした非常に密度の濃い研究でした。16本目はアレシオセラさんと小山紗恵さんによる、ジーナスワンコレポンビトウィーントロピカル&アルゲブレイックカーブス、トロピカル曲線と代数曲線の間の種数位置の対応関係です。この研究ではトーリック多様体の中にある代数的な楕円曲線を数え上げる問題に取り組んでいます。結論から言うと、この数え上げの結果が適切に重みをつけたトロピカル曲線の数と一致することを証明しました。これまで種数ゼロの場合には西野さんとシーバートさんによる有名な対応定理がありましたが、今回の成果はそれを種数位置へと完全に一般化したことになります。証明には対数変形理論やトロピカル化が固定された対数写像の具体的な数え上げといった代数幾何学的な手法が使われています。複雑な代数曲線の世界を組み合わせ論的なトロピカル曲線の世界に置き換えて計算できるというのは非常に心強いアプローチですよね。 特に種数1というちょうどループが1つある絶妙な複雑さの対象を完璧に制御した点に研究者の強い執念を感じます。17本目はヒデラマート・バッカーさんとエムレ・ジャンセルトズさんによる A ジェネラリスド・クロス・ラシオ・アンドリミッツ・オブ・ローカル・ハイツ一般化された副比と局所高さの極限です。この論文では遮影空間における4つの平面の配置に対して古典的な副比をより高い次元へと拡張した一般化副比という概念を導入しています。具体的には次元が異なる2組の平面を考え、それらの行列式を用いて代数的な普遍量を定義しました。ここからが非常に面白いところで、この幾何学的な普遍量がサイクル間の高さペアリングという数論的な量と密接に結びついていることを明らかにしています。複素数体において高さペアリングがこの一般化複比に一致するという結果は、幾何学的な配置と数論的な値が見事に調和していて快感すら覚えますね。さらに平面が互いに交わり始める退化する場合の挙動についても深く考察されており、得意な状況でも通用する対価複比を定義することで極限における高さの振る舞いを記述することに成功しています。数論的な観点からは類数が1の数体において算術複比を定義し、極限周期をこの値と補正項の組み合わせで表現できることを示しました。古典的な複比というシンプルな道具を現代的な交差理論や高さペアリングの枠組みへと鮮やかに結びつけた素晴らしい研究です。18本目はゲイリー・マルティネス・ヌネスさんとロナン・テルペローさんによるクラシフィケーション・オブ・イクイバリアントリー・ノーマル・カーブス・ビア・アルトマンハウゼンス・セオリー、アルトマンハウゼンシュス理論による等辺正規曲線の分類です。この研究では正標数の完全体というちょっと特殊な設定の下で等辺正規曲線の組み合わせ論的な分類に挑んでいます。具体的にはアフィン空間と遮影空間の両方の設定において小が指定された場合の分類をアルトマンハウゼンシュス理論を使って鮮やかに導き出しました。驚くべきはここから具体的な数の上限を導き出している点です。固定された規定曲線に対して分岐軌跡が指定されている場合の同型類という非常に複雑な対象の数を具体的に抑え込んでいます。さらに基礎体が代数的に閉じた体であると仮定すると、分岐軌跡の要素数に応じて同型類の集合が有限になるか、あるいは無限に広がってしまうかの境界線をはっきりと特定しました。単に分類するだけでなく、有限性と無限性の分かれ道を明確に示したところに非常に鋭い洞察があると感じます。19本目はチャン・ワンさんによるアトラクターフロー vs ヘッセフローインウォールクロッシングストラクチャーズ、ウォールクロッシング構造におけるアトラクタフローとヘッセフローの比較です。この論文では物理学で議論されてきたヘッセフローという概念を数学的なウォールクロッシング構造の枠組みで捉え直しています。もともとアトラクタフローはドナルドソン・トーマス普遍量を計算するために使われ、ヘッセフローは複素化積分システムの底空間におけるケーラー計量に関連するものでした。一見すると別物に見えるこの2つの流れですが、実は相対的なアフィン構造を通してみれば同じものの異なる現れに過ぎないことを明らかにしています。具体的にはルジャンドル変換を用いて2つのヘッセポテンシャルの関係を導き出し、中心電荷を回転させることでアトラクタフローが相対ヘッセフローへと変換されることを証明しました。物理的な直感を数学的な厳密さで結びつけた点に非常に心地よい納得感がありますね。この結果は共造対称性におけるシンプレクティック構造と複素アフィン構造の関係を反映しており、今後の研究に大きな可能性を提示しています。20本目はマス.ac からのクロス投稿でハオシフーさんによるグラデッドファミリーズオブアイディールズ&コンベックスリージョンズ、次数付きイデアル族と凸領域です。この論文では メーター領域における次数付きイデアル族とそれに関連するニュートン奥の子不領域という凸領域の関係を深く掘り下げています。研究の目的はイデアルの方眼関係を測る重要な指標である全近的リサージェンス数を計算することです。例えばシンボリックべきが通常のべきにいつ含まれるかという問題に関わりますが、この数値の計算は非常に難しいことで知られています。そこで著者は代数的な値を凸幾何学的な性質で捉え直そうと考えました。アプローチがとても巧妙で、アトゥシュ・ウェッツ位相という手法を用いて境界が無限に広がる凸集合をうまく扱っています。これにより代数的な方眼関係と幾何学的な距離を橋渡しすることに成功しました。結果としてニュートン奥の子不領域の方眼関係から全近的リサージェンス数を特徴づける一般論を導き出しました。特にリース代数がメーター的である必要がないという点は適用範囲が格段に広がっていて非常に強力な結果だと思います。また単項イデアルに関する先行研究を一般化し決定論的イデアルや安定路化など多様な例に適用できることを示しました。21本目はマティア・ビアンコットさん、エリック・ドーカーさん、アクセル・クラインシュミットさん、ミケーレ・サンタガタさん、オリバー・シュロッテラーさんによるデゼネレーションズ・オブ・フラット・コネクションズ・オン・リーマン・サーフィス、リーマン局面上の平坦接続の対価です。この論文ではコンパクトなリーマン局面上の平坦接続が局面の種数が1つ減って2つの穴が開いた状態へと退化していく様子を詳しく調べています。もともと原理論や量子場理論といった物理学の分野では三段振幅の計算などのためにこうしたトポロジーの変化を解析的に制御することがとても重要視されてきました。研究チームは高なエンリケス接続と一家でモジュライ不変な DHS 接続という2種類の接続に注目しています。特にホモロジー的に非自明なサイクルが潰れる非分離退化が起こるとき積分角がどのように振る舞うかを分析しました。驚くべきは種数 G のエンリケス接続が退化すると種数 G-1 の局面上の接続としてきれいに閉じ、その穴における剰余がベルヌーイ数を用いた生成関数で書き表されるという点です。さらにこのプロセスを繰り返すと最終的に種数0の球面上のクニジクザモロディチュコフ接続まで還元されることが示されました。物理的な要請から導かれた数学的な構造がここまで整合的に連鎖していく流れには非常に心地よい快感がありますね。22本目はマス .co からのクロス投稿でアレクサンドル・チルバシツさんによるリジットターナリーリレーションズインフィニテディメンショナルヒルベルトスペースグラスマニアンズ有限次元ヒルベルト空間のグラスマン多様体における強しな参考関係です。この論文では有限次元ヒルベルト空間における K 次元部分空間の集まり、つまりグラスマン多様体の中にある飽和部分集合の構造を詳しく調べています。もともとは射影幾何学や線形保存問題という分野への関心から始まっていて、次元の条件によって構造がガラッと変わってしまう相転移のような現象をどうにかして統一的に説明したいと考えたようです。そこで著者は参考関係という考え方や遠隔部分空間という新しい概念を導入しました。2つの部分空間が互いに遠隔であるとは、一方をもう一方を通る平面に直交射影したときに単射にならないことを指します。この関係がザリスキー位相で平集合であることを証明したのが非常に巧みなアプローチですね。最終的に飽和部分集合は互いに遠隔なコアを持つグラスマン脊髄というものの互いにソナワ集合として表せることが分かりました。次元の壁を乗り越えてあらゆるパラメータで通用する包括的な記述に到達した点に強い執念を感じます。この結果は 行列空間におけるスペクトル保存写像などの分類に欠かせない理論的基盤をより強固にするものです。23本目はマス GT からのクロス投稿で、ロドリゴ・デ・プールさん、ピーター・ハクスフォードさん、ダニエル・ミナハンさん、エルーン・シレワートさんによるリジディティ・オブ・マップス・ビトウィーン・コンフィグレーション・スペース配置空間の間の写像の合成です。この論文では複素平面上の点の配置空間の間に定義される生息写像がどれほど制限されるかという合成の問題に挑んでいます。具体的には、ある条件を満たすとき定数ではない生息写像は実質的に高等写像に限られるのかという問いを考えています。研究チームはこの幾何学的な問題をブレード群の間の順動形という群論的な問題に翻訳して解くというアプローチを取りました。ここで写像類を周期的なものやギアノソフ的なものに分けるニールセン・サーストンの分類を巧みに活用しています。結果として点数が5以上で等しい場合には、定数写像でない生息写像は高等写像と等価であるというファーブの予想を解決しました。また点数が異なる場合についても、ある種の不可逆な順動形が高等写像と等価であることを示しています。特に面白いのが、1540年にフェラーリが4次方程式を解くために提示した写像が点数が4の場合の判例として登場する点です。古典的な代数方程式の解法が現代の高度な幾何学の境界線を決定づける鍵になるなんて、歴史的なつながりを感じてワクワクしますね。24本目はマス NT からのクロス投稿で、ヤン・ヘンドリック・ブルイニエさんとリッカルド・ズッフェッティさんによるザ・シーゲル WEIL フォーミュラ・イン・ジオメトリ&アリスメチック幾何学と数論におけるジーゲル・ベイユ公式です。この論文ではジーゲル・ベイユ公式という強力な道具を古典的な視点、幾何学的な視点、そして数論的な視点の3つの切り口から丁寧に解説しています。まず古典的な話では、二次形式で数がどのように表現されるかを数え上げる問題に注目しています。特定の格子に付随するテータ級数の平均がアイゼンシュタイン級数に一致することを示しており、これにより複雑な数え上げが計算可能な形に落とし込まれるのが快感ですね。さらに議論は深まり、幾何学的な視点では正定値ではない不定二次空間へと舞台を移します。ここでは単なる数え上げではなく、直交子村多様体上の特別なサイクルのコホモロジー類として扱われます。これらのサイクルの体積を並べた生成級数が再びアイゼンシュタイン級数と結びつくという構成が見事です。最後は数論的な視点です。ここでは幾何学的な体積の代わりに算術チャウ群における算術的な次数を考えます。算術的な交点数がある種のアイゼンシュタイン級数の中心微分と関係しているという予想を扱っており、数論と補形形式が深く結びつく様子が書かれています。最後はマス RT からのクロス投稿で、ルシアン・ヘネカールさんによるコミュータティビティ・オブ・ニルポットンとコホモロジカル・ホール・アルゲブラス・オブ・ A の2乗アフィン平面のべき例コホモロジー的ホール代数の可換性です。この論文ではアフィン平面におけるコホモロジー的ホール代数、いわゆるコハという代数構造にべき例性という条件を加えた場合にどのような性質を持つかを詳しく調べています。もともとこの条件がない場合のコハは非常に非可換で、微分作用素のリー代数に関係していることが知られていました。そこで著者は層の代を原点に限定する完全べき例なケースと水平軸に限定する準べき例なケースという2つの設定を考えました。驚くべきことに、どちらのケースにおいてもこの代数は可換になることが証明されました。非可換だった元の構造がサポートを制限しただけであっさり可換になってしまうというのは非常に意外で面白い結果だと思います。証明にはミルナームーアの定理が使われており、B リーブラケットが完全に消えてしまうことを導き出しています。またトーラス作用による当変的な変形についても考察されており、微分作用素のリー代数のろ過に関連した記述がなされています。幾何学的なサポートの制限が代数的な可感性を導き出すという明確なつながりを示した研究でした。まあそんなこんなで代数幾何学からベクトル速、ウォールクロッシング、モチーフ、そしてホホシールドコホモロジーや仮想サイクルまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。この知的な刺激に満ちた旅をぜひまた次回も一緒に楽しみましょう。